黒部サトライ。
おはようございます、いわき幸子です。黒部サトライ、この番組では行ってみようやってみようコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今週来週の2週にわたってお送りするのは、マイ文館での古代手作り体験です。お楽しみに。
黒部サトライ、
朝日町の舞文館に来ています。お話をお伺いするのは、舞文館学芸員の川端紀子さんです。川端さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も暑いですね。
はい、本当に外暑いですね。
昔の人ってやっぱりこんな暑さ体験してたんでしょうか？
そうですね、あの時代によってやはりあの気候は違うんですけれども、縄文時代はこれよりも少し暑かったと言われています。でもあの大きな縦穴式住宅もありますので、きっとそういうところで涼んだりとか、あの上手に使ってたんでしょうね。
そんな縄文時代の気分を味わえるこの舞文館なんですけれども、まずは施設について教えていただけますか？
はい、朝日町の埋蔵文化財施設舞文館は2007年に建てられた施設です。朝日町は実は豊富に文化財となるような遺跡がありまして、そこの遺跡から出てきた出土品を展示している施設になります。あとは古代体験という玉を作ったり土器を作ったりする体験も大変人気があります。
実は以前私こちらで火起こし体験っていうのをさせていただいたんですけど、まあ正直大変でした。でもよく後から考えてみたら、その不便さとか大変さを味わうのがこの舞文館の大事なところなのかななんて思ったんですけれど。
はい、そうですね、単なるものづくりをして楽しむ場所ではなくって、実際に昔の人がやったであろうことを想像しながら自分もその手順を追って体験するっていうことが一番の目的です。
こちらでね、あの宿題を一つ作り上げるなんていうのもいいかもしれないですね。では私も縄文時代の人になったつもりで何か作品を作りたいと思うんですけれど、今週は何を作りましょうか？
はい、ではまずは一番基本の、マガ玉作りにチャレンジしてみませんか？マガ玉は石でできているものなんですけれども、それを主にあの装飾品として使っていたようです。
難しいでしょうか？
いえ、簡単なんですけれども、根性がいるかもしれません。石をやっぱり穴を開けるので、そこで、どれだけ頑張れるかですね。
今週はマガ玉作りにトライします。
黒部サトライ、
川端さんにマガ玉作りの道具、それから材料を用意していただきました。この四角いのは石ですか？
はい、これは天然石で色がついているので、好きな色を選んでいただいて始めます。
マガ玉っていうとこう丸くって、あのすべすべしてるイメージだったので、作るときは丸い石から作るのかななんて勝手に思ってたんですけど。
あ、実はこれはあの崖から切り出してきた石をこういうふうに作りやすいように加工をしてもらっているので、ここから好きな形を作っていく形になります。
そしてこちらは何でしょうか？
はい、これは穴を開けるための切りですね。材質は竹でできてます。縄文時代ですと鉄はありませんので、やっぱり当時と同じように木の道具でやっていただきたいなと思います。
木で石って穴開くものなんですか？
そこがですね、実は魔法の粉がありまして、木で直接石に穴を開けるのではなくって、そこを研磨剤のような粉で押し付けてこう削っていくようなイメージですね。その粉を使います。
ちょっと安心しました。
これでだいたい15分ぐらいで貫通するかなと思います。上の方からこう両手でしっかりと挟んでくるくる回しながら、体重をかけるように下の方に向かっていくと、割と早く開くような気がします。
川端さん、こうやって両手で持ってこんな感じでいいんでしょうか？
そうですね、なるべくこまめに砂を入れていくことがポイントです。
はい、
そうです。同じ穴じゃないとどんどん穴が広がって深く進んでくれません。
こんな感じでどうでしょう？
あ、いいですね、粉がたくさん出てきました。開いてますね。
はい、こうして穴開けは続きます。
黒部サトライ、
さあ開きましたよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。いや最初は全く開かないかななんて思ったんですけど、開くもんですね。
そうですね、根性があったっていうことですね。
そしてまたちょっと秘密をお伺いしたんですけど、実はこの石も少し柔らかいもののようですね。
そうなんです。実際に翡翠でやるともうものすごく大変なので、当時使われていた石の中でも一番柔らかいものと同じぐらいの柔らかさの石を使っています。
ではこの後の工程はどうなりますか。
はい、ではまず最初に描いていただいたデザインの絵をもとにそれを削っていくことになります。
今度は何を使うんでしょうか。
はい、それはですね、ヤスリを使うんですけれども、ヤスリは扱いの簡単な紙ヤスリを使っていきます。
これだったら私にもできそうですね。消しゴムでこうやって削るようにやっていくんですね。
そうですね、この石すごく柔らかいので一つ一つこすっていくことにどんどん粉が出てきて削れていきます。たくさん削りすぎてしまうともう元には戻らないので、線を見ながら慎重に削っていくのがポイントです。
黒部さとらい、
なんとかハート型の形にまで削ることができました。この後はどうしましょうか。
はい、せっかく可愛いハートなので面取りをしてコロンとした形に仕上げたいと思います。ちょっとこう、わかりますかね、丸くしてあげる。
包み込むように削っていくんですね。あ、
そうですね、ちょっと手の動かし方が独特なんですけど、ここを丸くしてあげるとすごく可愛い形になります。大きく削るのではなくて薄く剥がしていくような形で角を取っていきます。
角が取れて丸っこい、本当に可愛らしいコロンとしたハート型が出来上がりました。この後はどうしますか。
はい、では表面にたくさん傷がついているのでそれを磨いていきます。細かいヤスリを使って、あと水に濡らしながら磨いていきます。水磨きという工程ですね。ヤスリを濡らしてしまって石も濡らします。
はい、
そして濡れたものでこうやって磨いていくとたくさん白い粉が出るんですけど、これで表面がちょっと光った感じになります。
ああ、また全然変わりましたね。では光らせるのに頑張りますよ。
黒部さとらい、
水の中でピカピカになりました。わあ、すごい、なんか高価な宝石みたいになりましたけど、ちょっと自画自賛ですが。
あ、はい、これすごい綺麗な透け感でとってもいいと思います。
この後はどういたしますか。
はい、ではアクセサリーにするために紐をつけていきます。
6種類の紐を用意していただきました。これ迷っちゃいますね。
そうですよね、これピンクなので結構どれにも合いそうなんですけど印象変わりますよね。はい、
人気のある色ってありますか。
男の子はやっぱり黒とかブルーなんですけど、女の子はカラフルなグラデーションが一番人気あります。
あ、黒茶色はちょっと大人っぽくていいですね。
そうですね、なんか本当にアクセサリーとして夏につけるのにはぴったりな感じになります。
ではちょっと紫ですとかと緑、藍色なんかも入った渋めのグラデーションのこちらの紐を選びたいと思います。
はい、大人の女性にはぴったりですね。
はい、先生できました。
できました、おめでとうございます。かわいい、
ありがとうございます。褒めていただけるんですごくね気持ちよく作ることができました。
よかったです。いや本当にかわいいです。
なんかこれ今赤い台紙の上に置いてみましたけど、なんかすごい急に高級感出ましたね。
そうですね、これ実際に展示室でも使っている台なので、うん、本当に発掘されたみたいな可愛い素敵なアクセサリーになってます。
これはできれば高学年ぐらいの方がいいですか。
そうですね、4年生ぐらいから、上であれば問題なく一人でできると思うんですけど、もしもっとちっちゃなお子様でやりたかった場合は大人の方ができないところを手助けしてあげてください。お子さんでも1時間半ぐらいあればできると思います。
付き添いのお母さんたちが夢中になっちゃう感じはわからなくないですね。
そうなんです、自分で作るだけではなくてそれがその後自分で身につけて楽しむことができるのでとっても喜ばれます。
ということで今週は勾玉作りに挑戦をしました。川端さん、来週は何を？
来週は縄文土器を作ってみたいと思います。
それも楽しみです。今週お付き合いいただいたのは舞文館の学芸員川端のり子さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
クロベサトライ、
いかがでしたか？勾玉作り、あれだけ楽しんで入館料100円と手作り体験が300円なんです。フラット少人数で訪ねる場合は特に予約は不要ということでしたけれども、団体の場合は必ずご予約をお願いします。休館日は火曜日と年末年始です。手作り体験の場合は午後3時までの入館をお願いします。詳しいお問い合わせは舞文館まで。電話番号0765-83-0118、0765-83-0118となっています。来週も舞文館の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。